今日は民数記十章の一節から十節を読みます。はい。じゃあ大使、これを読んでくれませんか。はい、お願いします。民数記十章一節から十節、
はい、
読んでください。
ついで主はモーセに告げて仰せられた。銀のラッパを2本作らせよ。それを打ち物作りとし、あなたはそれで回収を収集し、また宿営を出発させなければならない。この2つが長く吹き鳴らされると、全回収が会見の天幕の入り口のあなたのところに集まる。もしその1つが吹き鳴らされると、イスラエルの分断の頭である族長たちがあなたのところに集まる。またあなた方がそれを短く吹き鳴らすと、東側に宿っている宿営が出発する。あなた方が2度目に短く吹き鳴らすと、南側に宿っている宿営が出発する。彼らが出発するには短く吹き鳴らさなければならない。集会を召集するときには長く吹き鳴らさなければならない。短く吹き鳴らしてはならない。祭司であるアロンの子らがラッパを吹き鳴らされる吹かなければならない。これはあなた方にとって世々にわたる永遠の定めである。またあなた方の国であなた方を襲う侵略者との戦いに出る場合は、ラッパを短く吹き鳴らす。あなた方があなた方の神主の前に覚えられ、あなた方の敵から救われるためである。またあなた方の喜びの日、あなた方の礼祭と新月の日に、あなた方の全焼の生贄と和解の生贄の上にラッパを鳴り渡らせるなら、あなた方はあなた方の神の前に覚えられる。私はあなた方の神主である。
はい、ありがとうございます。やっぱり漢字よりも送り仮名が難しいですね僕も苦労してます、いつもはい、そして今日はこの銀のラッパーの話をします。そして銀のラッパー、まあ、この二つの銀のラッパを作って、そして、まあ、吹き鳴らすということ。まあ、その時の目的はありましたけど、私たちに関してはどんな教えがあるか。私たちの生活、今のクリスチャンの、まあ、人生にどんな、関連性があるかということを、今日考えていただきたいと思います。まず祈りましょう。天のお父様、ありがとうございます。あなたの御言葉は素晴らしい。そして本当にこういうところの中でも素晴らしい知恵と導きがあります。ぜひ今日この御言葉を照らしてください。そして私たちの特権はあなたの宝物を掘り出すことですから、ぜひ教えてください。イエスの御名によって祈ります。アメン。はい。じゃあ、聖書の中に、まあ、ラッパーという種類は二つあります。ラッパーは二つある。このラッパーは銀にできている。まあ、あれなんていうハンマー。ハンマー。金槌。ハンマーに、パンパンパンパン叩かれて、形作られているものです。そしてラッパは祭司が吹くものですから、まあもちろんエーロンには子供4人いましたけど、2人が亡くなった、主の前に殺された。彼らは非常にまあ神様に失礼な行動をして、自分の役割を大事にしなかったために裁かれて、二人が残されて、で、それからのすべての祭司はその二人の子孫となります。まあ、そのために今は二つだと言われている。後では、ヨシュアの時代に七つの祭司は、ラッパを持って契約の箱を持っていた。で、随分後でソロモンが神殿を作った時に、120人の祭司はラッパをパンパンパンパンパン、神殿の宣言をしました。 ので、まあ、その数字はもしかしたら、まあ、最新のその時の人数に合わせるもの、合うものですけど、はい。でも、その二つは、まず考えましょう。出エジプト、19章、一回見てください。で、出エジプト20章といえば何でしょう？誰か覚えてますか？出エジプト20章はどの箇所？
10回、
そうですね。だから、出エジプト19章は、まあ、神様は山に降りてきて、山は曇りとか、火に覆われてきて、そして天から神様の声がみんな聞こえてきた。そして神様は10回をそのままみんなに語りました。まあ、19章の16節を見ると、はい。三日目の朝になると、山の上に雷と稲妻と、密雲があり、角笛の音が非常に高くなり響いていたので、宿営の中の民はみんな、震え上がったということです。じゃあ、ここのラッパは何でしょう？その中でラッパというものは何ですか？
角笛。
じゃあ、角笛は何でしょう？また角。誰か角持ってる？角は何？やりやった。
ホーン。
ね。ホーン。ホーン。まあ、牛のホーンでも多分ヤギと思います。ヤギの、まあ、角にできているものですから。ですので、その違いが大事です。神様は直接話すと、語ると、それは神様が作ったものを通して語る。ですけど、祭司が神様の御言葉を伝えるとき、それは人間が作ったものを通して宣言する。神様は角を創造するでしょう。私たちはどんなに頑張っても角を作れない。しかし、銀のラッパは人間が作れる。ですので、神様の声が来るときに、それは角に、象徴されている。だけど、人間が神様の御言葉を伝えるときに、それはこの銀のラッパを、吹き鳴らすということ。ですから、まあ、そういう違いがあります。そして、詩篇98篇を見てください。そのことをもうちょっと深く考えましょう。詩篇の98。詩篇98は、まあ、喜びの歌ですけど、この中に、その二つの種類のラッパーの違いがわかります。じゃあ、詩篇98の一節から、新しい歌を主に歌え。主は、苦しい技をなさった。その右の御手と、その聖なる御腕とが、主の勝利をもたらしたのだ。二節、主は御救いを知らしめ、その義を国々の前に表された。主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えられる。地の果てまでが、みんな我々の神の救いを見ている。全地よ、主に喜び叫べ。大声で叫べ、喜び歌え。褒め歌を歌え。盾ごとに合わせて、主に褒め歌を歌え。盾ごとと歌の、調べ に合わせて、ラッパと角笛の音に合わせて、主である王の御前で喜び叫べ。海とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものよ。鳴り届け。もろもろの川よ。手を打ち鳴らせ。山々も、こぞって、 て主の御前で喜び歌え。確かに主は地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、公正をもって国々の民を裁かれる。まあこの中にテーマといえば、神様は自分の技を人の前でやっているから、すべての人、国々が神様の技を見た。神様は知らせる。神様は人の前に自分を表す。ですけど、喜び歌えとか、盾事とか、そういう、歌、それは人間が神様の技を伝えること。ですから、神様が見せることそのまま、直接、それは角笛。ですけど、人間が神様の技を宣言すること、それはそのラッパ、銀のラッパという、まあそういう役割がありますので。だから、このラッパの話を見ると、私たちは何を、まあ、考えるべきかというと、人は神様の宣言をするときということです。ので、もう一度、このラッパの話を、考えましょう。今度は、銀のラッパが出るところ、まあ、いくつか見ますけど、一つは、イザヤ27章。はい、イザヤ27章を見てください。これは、予言ですけど、主の日、世界に大きな裁きが来る。まあ、98編もその裁きに関して言いましたけど、今度はその地球規模の、裁きが来られる、その後、残されている人たちは救われるという話。まあ、神様の恵み、憐れみによって残される人がいる。ですから、見てください。27の12と13を読みましょうか。その日、主はユフラテス川からエジプト川まで、穀物の方を打ち落とされる。イスラエルの子らよ。あなた方は一人一人、拾い上げられる。そして、その日、大きな、角笛が鳴り渡り、アッシリアの地に失われていた音や、エジプトの地に散らされていた、者たちが来て、エルサレムの、聖なる山で、主を、礼拝する。今回は、もちろん、クリスチャンは残されてない。ですけど、神様は自分で、まあ、天使を用いるかもしれないけど、すべての人たちに一気に呼びます。そして、すべての人が救われる。すべて生き残っている人は救われて、そして千年王国に、入ることとなります。そして、この宣言というのは、福音のこと。神様の技を伝えること。救われましょうということですから、角笛の意味は、神様の言葉、もしくは、人間を通して神様は語ること。で、まあ、福音の宣言です。ですから、イスラエルは、福音の宣言しなさいというふうに言われています。はい。じゃあ、この、そしたら、そう考えると、この箇所は、まあ、福音の宣言だとしたら、もう一度読んで、詳しいことを考えましょう。はい。そして、民数記10章に一回戻ってください。はい。じゃあ、いつするか。まず、どこから始めようか。まずは、let's see. Okay. Okay. 十節から読みましょう。まあ最後ですけど、十節から始めよう。また、あなた方の喜びの日、あなた方の、霊祭と、 新月の日にあなた方の前哨の生贄と和解の生贄の上にラッパーをなり渡らせるならあなた方はあなた方の神の前でに覚えられる。私はあなた方の神主であるということ。そして、喜びの日、礼祭の日、そして、新月の日、そして、捧げ物とか、前哨の生贄と和解の生贄をする、その時に、必ず、このラッパを、吹き鳴らさなければならない。じゃあ、なんででしょう？前哨の生贄は何でしょう？それは、イエス様の十字架を表すものです。どんなものかというと、イエス様は完全に自分を私たちの罪のために捧げた。身を捧げた。で、私たちも同じように、自分の人生を主に完全に心を尽くして、全身を尽くして捧げるべきです。それは福音。イエス様は私たちのために亡くなった。和解の生贄、それは何でしょう？それは十字架のことを表している。しかし、それはイエス様は自分を私たちのために与えられたことよりも、それによって私たちは和解されたということです。神様との間にもう平和なんです。人との間にも平和なんです。どんなに争いがあっても、どんなにひどい争いがあっても、もう平和です。平和の宣言です。それがもうなかったように、生きていきなさいということです。そして、礼祭の日。まあ、礼祭の日は、たくさんありました。杉越祭り、それは子羊であるイエス様が自分の命を与えた。イエス様は杉越祭りの時に亡くなりました。次は、初穂の祭り。それは、蘇りの日にありました。イエス様の、復活を表している。次は、ペンテコスの礼祭。それは、教会が一気に集まってきた。そして、聖霊が降りてきて、教会を力強めるようになりました。そして、終わりの日、秋に、ラッパを吹く日があります。もうちょっとしたら、裁きが来るということを宣言しています。その次は、食材の日。すべての、そのヤギの血によって、すべての罪が一気に許されている。と、最後に、カリイオの祭り、まあ、千王国を表しているものです。じゃあ、それは、福音と何の関係があるかというと、それは福音のいろいろな側面。私たちは、イエス様の十字架を説明しなければならない。そして、蘇りの復活の実現を人の前に見せなければならない。私たちは蘇っているものですので、古い生き方とか、昔の考え方とか、昔の傷はもう、捨てればいい。今は新しいものとして生きる。それは福音です。あなたはもう罪が許されるだけではなくて、これから力強い人生を送れるものです。そして、教会に入って、賜物が与えられる。そして、命が、もう、には、意味がある。奉仕がある。向きがある。特別な、神様が特別な、人生を計画して、それにふすわしい、賜物を与えようとしておられる。それは、ペンテコスの日のことです。私たちは協力して生きていく、いけなければならない。信仰はただ自分個人的なものだけではない。私たちは体の一部となるから、体として、主に、従わなければなりません。そして、必ず裁きが来ることを、宣言しなければならない。そして、まあ、食材の日というと、やっぱり、昔に、例えば、大きな罪を犯した場合は、まあ、羊とかヤギとかを、神殿に持っていて、もしくは天幕に持っていて、捧げてもらった。そして、その罪が許されましたけど、でも、一日何回罪を犯すでしょう？一回だけ？ もちろんそうではない。例えば1回だけだったらそれはあの毎年365頭の羊を捧げなければならない大変な作業ですね。もちろん全ての罪のためにもう捧げ物とかそれはありえないことです。しかし神様はイスラエルにこの素晴らしい約束を与えました。食材の日、信仰がある者はみんな許される。どんなことをしても自分が気づかなくても許されているということです。はい。そして最後に神様は私たちのためにあの救う、そして世を救うので新しいあの時代を作ります。それはカリユの祭りの、 あの、まあ、一つの意味。私たちはそれを宣言しなければならない。でもね、あのラッパーの音はあの本当にはっきりした音でしょ。パーン。うん、角笛はね、あのバスとかトラックの角笛、バーン。あの気づかないことはないでしょ。うん、誰かがあの隣の部屋でなんか楽器を弾いたら何弾いてるかなと思うかもしれないけど、バスが通ったらバーン、それは一つ の、 あのことしか言ってない、どけということです。あのその場合はあのラッパは同じですからはっきりしたことです。でももしラッパの音が曖昧だったらどうなるかな。あの第一コリント、14章を見てください。第一コリント14章、第一コリント14章はあのまあここであのうん、8節、またラッパがもしはっきりしない音を出したら誰が戦闘の準備をするでしょうと書いてます。あのその上ね、その上の箇所7節、あの笛や琴など言う、ああなど命のないあの楽器でもはっきりした音を出せなければ何を吹いているのか、あの何を弾いているのか、あのどうして分かりましょうということです。だからあの曖昧ではなくてはっきりということ、神様は私たちにこういうことを言っています。はっきり福音をはっきり言ってください。例えばあの喧嘩があった場合はその喧嘩の後で私たちが許されていることをはっきりしなければならない。それであのもうその喧嘩がなかったように生きていけなければならない。でももしあの許されてますけどでも許されてない顔をするならどうでしょう。それは曖昧です。まあ本当に許されているでしょうか。でも許されてない顔から自分が許されていると感じてないということを示しているわけです。そうではなくてあのまあ難しいですよ。あのそしてあの聖霊の力が必要。これは神様の憐れみによって、神様の恵みによってできることですけど、人を許すときに許してください完全に。そして次会うときにあのもう許されている顔をしてください。もう二度とそのことを覚えなくてもいいようなあの顔を見せてそうします。それははっきり。でもあの人はよう話せない、許してますけどということだったら、じゃあそれははっきりじゃない。それはバーという宣言よりもという宣言です。はい。あとあの祭日の日とかあの新月の日、新月は月の最初の日でしょ。そしてあの安息日はあの毎週あります。神様は毎月毎週実は毎分あの新しいチャンスを与えています。今は新しいチャンスです。教会に来るときに私たちはその洗礼式にあのパンとあのブドウ酒をいただくでしょう。それがその前に自分の心を正せなければならないと言われています、書かれています。だから新しいチャンスです。これはもう新しい日です。昨日のことは関係ない。今日今の信仰だけが重要。これから主に従うということ、はっきりしてあの生きていくことです。はい。 ということで、このラッパーはそういうこと、私たちは福音を伝えるときにはっきりしなければならない。本当に信じたら許されている、新しいものとして生きれる、過去のことはどんなにがあっても関係ない、そして人間関係もこれからも本当にイエス様みたいにその人を歓迎するようにしますという宣言です。神様の希望を与えます。しかし逆に神様の裁きも宣言しなければならない。それは難しいですけど、それは同じほど重要です。神様は必ず裁きをもたらす。はい。そしてエズラ三章見てください。エズラは何を回復したでしょう。覚えてますか。エズラはバビロン捕囚の後で天幕、神殿を作り直しました。その次にネヘミヤが来てエルサレムの壁を作りましたけど、エズラは神殿を祭壇とかを作り上げた。そして三章三章十節、建築士たちが主の神殿の石杖を据えた時、イスラエルの王ダビデの規定によって主を賛美するために制服を着た祭司たちはラパを持ち、アサフの子コラのレビたちはシンバルを持って出てきた。そして彼らは主を賛美し感謝しながら互いに、主は慈しみ深い、その恵みは常しえまでもイスラエルに、賛美しました。第一コリントでは、パウルとアポロは自分のことを建築家として言いましたでしょう。彼らは教会を建てている。しかし、パウロは何もない。アポロは何もない。私はただ種をまいた人。アポロはただ水かけをした人。水やりをした人。ですけど、神様はものを成長させる役目がありますけど、しかし、その次の箇所は面白い。すでに、据えられている土台以外の石杖が、誰が据えることができるでしょう。何もない。それはキリストです。そして私たちはその土台の上に自分の人生を立てなければならない。だから、イエス様の基礎的なことはその福音です。イエス様の死、イエス様の蘇り、そして悔い改め、そして聖霊によってバプティズムを受けること、水によってバプティズムを受けること、清められること、祈りのこと、それは基礎です。ヘブル書にもそれは父と言われている。父もある、肉もある。肉は成熟した人が食べれるものですけど、父は赤ちゃんが飲めなければならないもの。で、パウロはヘブル書で、その基本的なもの、基礎的なものは、今言ったものは、父、授乳。しかし、ペトロは、私たちは常にその純粋な父を、慕い求めましょうと言いました。どういうことかというと、ここではラッパ、その土台が据えられた時にラッパを吹きました。それ、こういうことを宣言します。忘れてはならない。私たちの問題は、最初の土台的なことを忘れてしまう。たくさんのクリスチャンにはこの危険があります。私たちはもう教会の、正式な、こととか、伝統とか、歴史とか、あらゆる、ルールとか、奉仕、この奉仕がある、その奉仕がある、あらゆることに囲まれて、 で結局その基礎的なことを忘れてしまう。常に自分に宣言しなければならない。私は許されている。イエス様が私のために亡くなったから、私の罪は二度と覚えられてない。私は完全に許されています。そして他の人を完全に許せなければならない。どんなことを信じていても私たちは許します。どんなことを私のに対して言っても許せなければならない。それは基礎的なことですけど、まあたまに私たちは忘れてしまう。ね。祈ること、清められること、そして、見ずに洗礼を受けること、それは新しい命、死と蘇り。あなたは死んだ。だから、前のこと関係ない。蘇られているから主のしもべなんです。自分の希望のために生きているわけではない。神様の御心のために生きている。でもそれを忘れてしまうでしょ、ね、仕事があったり、家族のことがあったり、家のことがあったり、自分の学校のことがあったり、神様のしもべという基礎的なことはたまに忘れますけど、毎日自分に対して宣言してください。イスラエルは常にそのラッパを吹き鳴らさなければならなかったということは、その基礎的なことをずっと覚えることです。はい。じゃあそれは一つの使い方ですね。もう一つはまた民数記10章見てください。次はその民に対する集まることと出ていく戦争のためとか移動のために出ていく時に吹き鳴らされました。はい。9節、またあなた方は国であなた方の襲う侵略者との戦いに出る場合、ラッパを短く吹き鳴らす。それはパンパパパンパパパン。それは警戒です。パンパパパンパパパン、パランパランパラン。それは警戒。逆にみんな集まってというラッパはパーン。それはみんな集合ということです。私たちの景況、イエス様が帰ってくるときにラッパの音で来るという箇所ありますね。マタイ24章と第一テスロニカ4章。ラッパの音で天使がラッパを持ってバーンという音を聞こえてくる。でその時に私たちは集合させられる。しかし彼は短い鳴らし方、パンパパパンパンパパン。それは戦いの準備をせよということ。じゃあ今それはどういうことでしょう。それは例えば今日ユートが話したことです。私たちは今奉仕のために祈らなければならない。特に今はこういう問題があります。私たちはちょっとバラバラになっています。そして今の状態だったら、例えばマルクスとかトミははっきりした奉仕をやっているけど、でも私たちみんなは何をしているんだろう。みんな伝道師ではないけど、実際に、じゃあ皆さんの奉仕は何でしょう。じゃあそのために今こそ祈らなければならない。マナの証からその重要さがよく分かったでしょう。いつでも神様はあなたを用いるかもしれないけど、でも理解しなければならない。私は神様の奉仕をやっているんだ。だから今はそのために祈るということ、それは今の宣言です。今の宣言、もしくはある罪から悔い改める、そのパンパンパンパン、その警戒が来る。やっぱり私たちは間違っていた、これから違う道に歩まなければならない、そういう声がたまにあります。たまにはここ長老一つだけの場合は三節、この二つが長く吹き鳴らされると、全集会が会見の天幕の入り口に 入り口に あなたのところに集まる。四節、もしその一つが鳴り、吹き鳴らされると、イスラエルの分断の頭である、あの族長たちがあなたのところに集まる。から、あの一つ片方だけが吹き鳴らされるときね、それは長老が集まるとき。長老がなんで集まるとき、じゃあ教会、例えば教会には私たちの、あの方針を神様から聞かなければならないから、もうとにかく選択しなければならない。じゃあどうやって礼拝する、どうやって伝道する、まあお金、私たちが集まってきた献金はどのように使うでしょう、フィリピンで使うか、あの日本で使うか、どのように使う、今こそそれに関して決めなければならない。パッパッパッパッパッ、それはそのラッパの宣言です。でもみんなが集まる時もある、今みたいにみんなが一緒に教会として集まって交わりをするとか祈る時もあります。はい、その時は全部必要。またそれは曖昧ならみんなは何したらいいかわからないでしょう。でもはっきりしたあの神様からの幻があれば、あの指示があれば、私たちはあの教会として動くことができます。はい、ですからあの曖昧ではなくてはっきりというあのことです。 OK、まあ最後のポイント、あのもちろん、まあ、他にありましたけど、例えばマタイ6章にあのパリサイ人とか偽善者がやっているように、自分の生贄の前にパンパンパンというラップを吹き鳴らさないように、それは偽善、あのその時はいや、あの密かにしなければならない。自分がいい行いをするときにみんなに言わない。それを密かにしてください。神様だけが知っていたらそれは何よりもあの最高です。それは何よりもあの、まあ、得。神様はちゃんとその報いに、その行動に報いてくださるから、絶対に。しかしみんなに言ってしまったら自分 あの取る分がなくなってしまうから、その時は宣伝してはならない。フィリピンに ために教会の中で みんなの献金 あの約束と名前が貼ってる。例えばロドリゲス・ゴンザレスは今月何ペースを上げることを約束した。実際に何ペースを上げているか書いてる。もうすごい、なんでみんなの前に書いてる。それは恐ろしいことだと思いますけど、まあ、あのどんどんそういうことがなくなると思いますけど、でもそういう場合ではなくて、あの私たちが宣言するのは神様の技、自分の技ではなくて神様の技。教会の中で公にすることは自分ではなくて神様、喜び歌え、神様の技。神様は何をなさっている、私たちがなさっていることではない、やっていることではない。はい、まあそれもあります。じゃあ、あのはっきりしたらあの全てがうまくいきますけど、でも曖昧にすると教会がどのように祈ればいいかわからない、どのようにお金を用いればいいか教会としてねわからないとか、私たちはどの奉仕を支えるか、どのように神様に使えるか、まあわからないから、私たち長老たち、たまには全人、たまには自分だけ神様のそのラッパを聞かなければならない、宣言しなければならない。まあ最後に、あの、皆さんの間で自分の言葉を同じようにはっきりしてください。あの、相手がわからなかったら、あの、すごく大変なことになります。あの、まあ日本語ではみんな外国人の一番大きな問題は主語がないから、誰が何を言ったか、誰が誰にということが多くの場合はわからないから、よく聞き間違うことがあります。その解決は簡単。はっきり言う。はっきり言ってください。あの、まあ、家の中で適当に言うことが 簡単ですよ。ですけど、それに、そのために、相手が理解、できないために、まあ、喧嘩が起こるものですから、私たちの言うことをはっきりすれば、それがなくなるものですね。ので、同じように、もう宣言、神様の御言葉をはっきり宣言して、自分の言葉を、はっきり、宣言してください。はい。まあ、聖書の中で、あとたくさんのラッパが出てきます。黙示録とか、いっぱいありますよ。でも、そのラッパの箇所を見るときに、覚えてください。これは、民数記10章から出てくることです。それは、角笛なら神様は直接語っている。それは、銀のラッパだったら、人を通して神様は語っている。まあ、ただラッパと書いてるどのラッパかわからない場合は、まあ、神様は語っている。そして私たちは御言葉を伝えているということを覚えてください。それによって、聖書を、もっと、まあ、正しく、深く理解できるようになります。はい、じゃあ、祈りましょう。天のお父様、感謝します。本当に、あなたは、すべての人に、あなたの技、あなたの救いを見せました。そして、私たちも、神様の技をはっきり、伝えるように召されています。本当に、ラッパが、吹きなが鳴らされたら気づかないことはない。それと同じように私たちは本当に福音を伝えるときにその御言葉は主の御心を劣らさずに戻ることはありません。感謝します。ぜひ私たちを助けてください。御言葉をはっきり伝えれるように人のもう本当にそのふさわしいその時にふさわしい福音の側面をちゃんと伝えれるように助けてください。そして自分の言葉もはっきりできるように神様守ってください。ありがとうございます。イエスの御名によって祈ります。アメン。 OK ありがとう。